新約聖書マタイによる福音書第11章の2節から6節まで朗読いたします。後ろの方の新約聖書19ページになります。マタイによる福音書第11章2節から6節まで朗読いたします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。洗礼者ヨハネのことがここに出てまいります。この洗礼者ヨハネは間もなく殺されることになります。この時すでに牢に囚われていました。少し後のところを読みますと、領主ヘロデによって首を切られて殺されたことが記されています。死を目前にしてヨハネは自分の弟子を遣わしてイエス様に質問をします。死を前にしてですね、どうしても確かめておきたいことだったのでしょう。ここにいます私たちはまだですね、この死を目前にしている、そんなふうには考えていないかもしれません。しかし人間はいつ死ぬかわからないものです。どんなに若くても突然事故や病気などで死んでしまうということがあります。そういう意味で私たちは常に死と隣り合わせで生きているのだと言ってよいでしょう。ですからこの洗礼者ヨハネの問いはヨハネにとって重要であったというばかりでなく、私たちにとっても重要です。確かめておくべき問いだということになります。このことを確かめることなしに死を迎えることはできない。そのように私たちも心に留める必要があります。逆に言えばこの問いを確かめておけば、死を迎えるにあたって重要な事柄を確認したことになります。もちろん私たちは死を意識すればですね、いろいろな思いが湧いてくることでしょう。けれども確信の部分、絶対に欠かすことができない部分、そのことについてはこれで大丈夫だと言えるはずです。ヨハネの問いを見てみましょう。2節からお読みします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この書物の著者でありますマタイはですね、このヨハネの問いについて書くときに、キリストのなさったことを聞いたというふうに書いています。 これまでですね、イエス様がなさったことについて書いたりするときにはですね、キリストではなくてイエスというふうに書いていました。ここで突然ですね、キリストというふうに書いています。マタイはこのヨハネの問いを書くときにですね、思わずキリストと書いてしまったのか、あるいはあえてキリストと書いたのか、そのことははっきり分かりませんけれども、しかしですね、いずれにしましても力が入っていた、そんなことを考えさせられる、そんな様子です。力が入っていた様子です。キリストのなさったことと書きました。ヨハネが質問する、その質問を書く前にですね、もう事実上答えを書いてしまったような、そのようなものです。マタイにとってイエス様こそ来たるべき方、メシア、キリストである、このことが明らかなのです。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたとあります。いろいろと聞いたのでしょう。おそらくヨハネの弟子たちがですね、牢にいるヨハネに報告をしたのではないでしょうか。多くの人の病気が癒される、また障害が取り去られる、そういうことを聞いたに違いありません。またイエス様が教えられたこと、そのことについても聞いたことでしょう。ヨハネはその報告を聞いただけでですね、イエス様こそ来たるべきお方だ、こう確信することはできなかったのでしょうか。実はかつてヨハネ自身が来たるべき方、キリストのことを予言していました。私の後から来る方は私よりも優れている。私はその方の履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。こんなふうに語っていました。来たるべき方のことをですね、ヨハネはよく知っていたわけです。そしてイエス様がヨルダン川に来られてですね、そして洗礼を受けられましたけれども、そのイエス様に洗礼を授けたのもこの洗礼者ヨハネでありました。その時ですね、ヨハネはイエス様が洗礼を受けようとするのを思いとどまらせようとしてですね、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか、こんなふうに語っています。つまりヨハネはこのイエス様が、あの自分がかつて予言した自分より優れたお方、私よりも後から来る自分よりも優れたお方だということを彼は知っていたわけです。それなのに今日のところであえてですね、改めて質問をしてくるわけです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。そのように弟子たちを使わしてイエス様に尋ねさせます。なぜあえて確信しているはずの問いをイエス様に投げかけたのか、大変興味深いところです。後にヨハネの処刑がですね、突然に行われることになります。しかしこの時すでに牢に囚われていました。おそらくもういつ殺されてもおかしくはない、そんなふうに感じていたのではないでしょうか。そういう極限の状態の中でイエス様ご自身の口から、あなたの確信で間違いない、そういうことを言っていただきたかったのではないでしょうか。イエス様の答えはですね、 私たちが読みますとどうもはっきりしないように感じる、そんな答え方です。単純にですね、来るべき方とあなたが言っているそのもので間違いない、そう言ってくださったら良いように思うのですけれども、イエス様はそうはなさいません。4節からお読みいたします。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病、これはですね、古い新共同訳聖書でも古い版を使っている方は雷病というふうに訳されていますけれども、新しい版では、この雷病という訳はふさわしい訳ではなかったということでですね、重い皮膚病というふうに、新しい版では訳されています。重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。洗礼者ヨハネは自分の弟子たちからですね、おそらく今イエス様が答えられたような、こういうことですね、今ここに読んだようなことはすでに弟子たちから聞いていたのではないかと思います。このマタイによる福音書にもイエス様がこういうことをしてこられたということが記されていました。特にですね、9章にたくさんそのことが記されています。目に見えない人を見えるようにするということ、これも9章にあります。足の不自由な人を歩けるようにした。9章にはですね、中部の人、つまり体に麻痺のある、体が麻痺した人、その人を歩けるようにした話が出てまいります。また重い皮膚病を患っている人を清くしたこと、これは8章にですね出てまいります。耳の聞こえない人を聞こえるようにした、これについてはですね、9章に、口の聞けない人が話せるようになったことが記されています。口の聞けない人というふうに訳されている言葉、そのですね、もともとのギリシャ語の原文ではですね、この口の聞けない人と耳が聞こえない人というのは実は同じ単語です。一つの単語ですけれども、同じ単語が使われます。そういう意味でですね、この口が聞けない人が癒されて聞けるようになった、それはですね、耳が聞こえない人が聞こえるようになった、そのことと重なってまいります。死者を生き返らせたこと、そのことも8章に記されています。またですね、貧しい人は福音を告げ知らされているとありますが、5章から7章には山上の説教、イエス様が福音を語る、そういう説教が記されています。イエス様は天の国の福音、それをですね告げ知らせてこられました。ヨハネの質問に対して、なぜイエス様はですね、もうすでにヨハネが知っているようなことを答えたのでしょうか。ここでイエス様がおっしゃりたいことは、これらのことが旧約聖書の時代から約束されてきたことだということです。今イエス様はですね、あなたが聞いているこれらのこと、これが起こっているのはまさしくあの約束されていたこと、これが実現しているのだ、このことをイエス様はヨハネに伝えようとしているわけです。この5節の言葉はですね、旧約聖書の預言書から引用されている言葉です。 いくつかの箇所から引用されてですね、それが、合わされている、言葉ですけれども、最もまとまって引用されていますのはイザヤ書の35章です。今日夕の礼拝で取り上げる箇所ですけれども、そこだけ確認をしたいと思います。イザヤ書の35章の言葉ですね、旧約聖書の1116ページです。旧約聖書1116ページです。1116ページの下の段、5節からですね、35章の5節、6節をお読みします。イザヤ書35章5節から。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。マタイによる福音書の方と少し言葉が違いますけれども、しかしイエス様がこの箇所を意識してですね、このことを言われたのだというのは大変よくわかると思います。イエス様によって見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くということが実現しています。歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌うということが実現しています。今、かつて預言者イザヤを通して主が約束してくださっていた、そのこと、その時がですね、やってきている。主が約束されたその時、これが今やってきている。約束されていた救いが実現する、この時がやってきている。イエス様はこのことを洗礼者ヨハネに確信させたかったのでしょう。このイザヤ書の35章、続きを見ていきますとですね、35章の終わりの10節にこのようにあります。主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。イエス様が引用された箇所の続きにはこのような素晴らしいことが記されています。囚われていた人たちが贖われる、買い戻されて主のものとなる、そしてシオンに帰ってくる。これはシオンというのはですね、エルサレムの別名ですけれども、エルサレムはまさに主がおられるところです。そこに帰ってきます。とこしえの喜びを先頭に立てて主のところに帰ってくるわけです。そんな光景です。そして喜びと楽しみが彼らを迎え、もはや嘆きと悲しみは逃げ去るのです。イエス様が来られて、これが実現する時が始まった。こうイエス様はおっしゃりたいわけです。マタイによる福音書の方に戻ります。洗礼者ヨハネはですね、まもなく死を迎えることになります。ですから彼は自分自身の肉眼でイザヤ書に記されたような光景を見ることはできませんでした。しかしイエス様はヨハネに伝える伝言をですね、次のように締めくくられます。マタイの11章の6節です。私につまずかない人は幸いである。 イエス様につまずくことなく、イエス様のことを来たるべき方、メシア、キリストである、こう信じる者は幸いであると言われます。死を目前にしているヨハネにイエス様はこのように伝えました。イエス様につまずかず、イエス様を受け入れることこそが革新的なことだからです。私たちもまだ先ほど読みましたイザヤ書に記されたような、完全に嘆きと悲しみが逃げ去る、こんなですね、嘆きと悲しみが逃げ去ったということをですね、経験できているわけではありません。この世界で生きている限り、私たちは嘆きと悲しみをこれからも経験することでしょう。しかし洗礼者ヨハネとの違いがあります。私たちはイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、それによって私たちをあらゆる罪と汚れからあがなってくださった、この事実を知っていることです。そしてそれだけでなく、イエス様は3日目に復活し、死に勝利してくださいました。イエス様の復活、それは私たちの喜びと楽しみを保証するものでもあります。ヨハネはまだイエス・キリストの十字架が起こるその前に死を迎えることになりました。その意味では私たちの方がヨハネが知ることができたことよりももっと確かな福音を知っているということになります。死は誰にでも訪れるものです。そしていつ起こるかわからないものです。その意味で私たちはいつも死を目前にしています。死を目前にして確認すべきことは、来たるべきお方がイエス・キリストだということです。このお方によって旧約聖書の時から約束されていたその時が訪れています。イエス様によって目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているのです。それはまさしく主にあがなわれた人々は帰ってくる、イザヤ書に記されたように、常しえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつく、喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去るという、その素晴らしい救いの完成、その結末に向かって動き出しているということです。イエス・キリストの十字架がその鍵となります。イエス・キリストの十字架によってその鍵となる贖い、これがすでに実行されました。私たちはイエス様が十字架で流してくださったその血によって主のものとして贖われ買い取られました。私たちは目に見える現実の中でまだ嘆きや悲しみを経験しますけれども、イエス様につまずくことなく、イエス様こそ来たるべき方、メシア、キリストだと信じるならば大丈夫です。喜びと悲しみが、喜びと楽しみが私たちを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去るという、その救いの完成、完成した神の国に、神の国に入れられる、そのゴールに向かっている、そしてその 完成した神の国に確実に入れていただける、その確実さを私たちはイエス様につまずかない、このことで手に入れているからです。お祈りをいたします。